週のお出かけナビ。
とまあ物騒な感じで始まりましたが、
どこ行く気ですか？
いや、どこに連れて行かれるんでしょうね。
いや、怖い。
全然物騒な感じじゃないです。
あれ？
内容は。
何何？
今回ね、僕が、はい、矢沢さんのお出かけナビをシャッフルコーナーとしてやりたいと思いますが、はい、このコーナーをね、前回僕がお出かけナビ担当した時矢沢さんいたっけな、
いないかな。
お正月に広島に帰省した時、はいはい、そうそうそう、あの時いたか。
いてない。
いてない。
いないけど。
いてない。
そ
う、お正月に広島に帰省した際に訪れたうさぎ島として有名な広島県竹原市の大久野島というのをご紹介しました。その時のブログもありますんでね、うさぎも載せてるんで、よくね、また見てない人は見ていただきたいなと思うんですが、その第2弾
お
7月にね、広島にまた帰省したので、
はいはいはいはい、
その時訪れた場所をご紹介しようかなと思いまして。
お、広島シリーズ。
そうです。
お、
まあ、ちょっと時間経っちゃったんだけど、8月放送回ではやっぱちょっとね、ロメロ監督、
あ、まあね、そうですね、
RIP だったんでね、ちょっとそれでちょっと紹介しないかな。はい、
はい、
というわけでね、今回の帰省で私久しぶりに宮島に行ってみました。
おー、広島住んでると逆に行かないか。
まあまあ行くことはまああるっちゃあるけど、うん、まあ、広島県民なんで、まあ、珍しくもないので、
うん、
こっち出てきてからは初めて行ったかな。
へ
え、うん、これ山口寄りですしね、あそこね。
まあね、うん、まあでもそんまあそうね、うん、でその宮島に久しぶりに行ってきたんですが、うん、僕のツイッターとかをね見てくださってる方は、まあ、お気づきでしょうが、宮島に新しいスポットができていたので、
へ
え、
まあ、そこに行ってまいりました。
はい、
はい、その名もフクロウの森。
ああ書いてた、そういえば。
へえ、
というところに行ってきましてですね、このねフクロウたちと写真を撮ったり、
うん、
こう触れ合ったりすることができる場所が、2016年だったかな、
ほやほやほ
に宮島にできてまして、
うーん、
そこに行ってまいりましたよ。
フクロウカフェとかとはまた違うんですか？
そう、そこなんですけど、
ほうほう、
まずこのフクロウの森って宮島だけにあるわけではなくて、
うん、
結構全国的にやってるみたいで、
ほうほう、
まあ、最近ではねハリネズミカフェなんかが話題じゃないですか。その、原宿にもこのフクロウの森あります。
お、
であとは京都とか鎌倉とか、うん、なんか宮島もそうだけど基本観光地に作ってるような感じなんですかね、ここは。で、いわゆるフクロウカフェってのもあるじゃないですか、
うん、
はいはい、
ね、僕らがレインボーアースやってた
騎
馬にもありましたけど、
はいはい、ありましたね、
レインボータウン FM のある騎馬のところにもありましたが、フクロウカフェとここはちょっと違ってて、
うん、
いわゆる猫カフェシステムじゃないんですよ、
うん、
ここ、まあ、猫カフェシステムっていうのはですね、まあまあなんて言ったらいいのかな、まあ猫がキャバクラ嬢みたいなもんで、猫に餌やる餌を買ったりとか、
はいはいはい、
お茶を飲み物を持ってこうね、
うん、
時間ごとにお金がかかるみたいなシステムではなくて、
言われてみるとなんかボトルキープみたいな、そんなイメージもできるな。
ね、まあそういうシステムではなくて、このフクロウの森に関しては、まあ多分場所によって値段は違うかもしれないんですけど、僕が行った宮島のところは650円だったかな、
うん、
払って、その室内を見て回る、
うんうんうん、
順路があって、
うんう
ん、で触ったり写真撮ったりして、まあ、別にこう一回見終わってもまた戻ってきて見てもいいっていう、別に時間いるの、まあ、めちゃめちゃ混んでたらずっと長くいる人はもしかしたらお待ちなんでってことで出てもらうっていうこともあるかもしれないけど、混んでない限りは別にどれだけいてもいいっていう感じ、
うん、
で、まあ、別に何ていうの、飲み物をドリンクを買わないといけないとかもなくて、
うん、
入場料だけ払えば普通にずっと見てられるっていう。
へえ、
動物 園みたいな。
そうそうそうそう、そういうシステムなんですよ。
ガラス越しってことですか。
うん、いる、もうそのまんまいる。
へえ、
まあ物がフクロウなんで、あの飛ばないようにこうちょっと、はいはいはい、足はちょっとつないであるんだけど、普通にいる。で触れる。
おお、
っていうね、なかなか熱い場所なんで、ね、
はいはい。
で、フクロウたちが、まあここで謎のカットが入ってると思うんですけど。謎のカットが入ってると思うんですけど、続けますが、俺どこまで話したっけ。
実際に触れると。
あ、そうそうそうそう。なかなかイレギュラーな回ですね、今日はね。ですね、フクロウたちが結構いろんな種類いまして。
はいはいはい。
うん。で、そのフクロウたちにそれぞれ名前がついてるんですけど、その土地に応じた。
おお。
その土地に応じた名前がついていましてですね、
はい、
はい、ですね、この宮島のフクロウの森に関しては、カープって名前のフクロウがいたり、
へー、
うん、まあ広島東洋カープに合わせたね、
うん、
でモミジって名前のフクロウがいたり、
はいはい、
で、あのいわゆるメンフクロウの名前は秋、あの秋の国の秋だったり、さらにはあの正吾とか、
正吾、
うん、浜田正吾さんからしてるね。
ああ、なるほどなるほど。連想ゲームみたいですね。
そうそう。そして我らがパフュームとかね、そういう名前が付けられておりまして。
なるほど。
で原宿にもあるって言いましたけど、うん、原宿には原宿っぽくなんか可愛いって名前や。クレープって名前とか、
あ、クレープね。
あとキャリーって名前とか。
はいはいはいはい、
キャリーとは別にパミュパミュって名前とか
分けちゃった
のフクロウたちがおりまして、
はいはい、
でまあツイッターとかにもね結構写真載せたりとかしたんですけど、
うん、
まあ、ちょっと写真を見てもらいましょうか。まあブログに載せますんで、うん、こんな、
はいはいはい、はい、
ね、
こんな、かわいいね、目閉じた、
そうそうそう、
ウィンク、
まあいわゆるフクロウ、
はいはい、
とあとミミズク、
はいはいはい、
たちなんですけどね。
へえ、
メンフクロウさんとかね、
はいはい、動画まで撮って、
そうそう、このフクロウドリルね、
ああ
はいはいはいはい、
そうフクロウドリルからのキリッとすると可愛いとかね、こういうねフクロウたちをね見て、しかも触ってね、こうね後ろから手の甲で
触り方があるんだ。
うーん、
こうじゃなきゃいけない、
うん、
平じゃいけないんだ、
うん、こうやって触らずにこう後ろからこう撫でるように触ってあげないといけない。すげえふわふわでした。めっちゃふわふわ、
なんか本体がないですよね、あの見た目の割合よりも、
うん、すげえふわっとしてるから、多分これもう全部毛むしり取ったらすげえ細そうだな感じはしましたが、
おとなしいんですか。
うん、おとなしい、
うん、
まあ慣れてるんだろうね人に。で、まあ、かわいいんだけど、まあ、やっぱね猛禽類だけあって、
そうですね、
なかなかこうハンターの風格もあり、
ほ
う、で、あとは新人のフクロウとかは
新人、
これは新人なんでって初心者マークがついてて、
はい、
まだ人に慣れてないんで触らないでください、
はい、
写真とか撮っていいですけど触らないでください、うん、で、あとは口をくちばしをこうカチカチカチカチやってるとちょっと不機嫌だから、口の前とかに手を持ってかずに後ろからこう撫でるぐらいにして、でカチカチカチカチやってるとちょっと嫌がってるからやめてくださいみたいなこととかは書いてありましたね。で、もちろんね、僕が行ったのはそのフクロウカフェ自体は、フクロウカフェじゃない、フクロウの森自体はいろんなところにあるんですけど、
うんうん、
僕が行ったのは宮島なんで、フクロウと戯れた後外に出たら、
うん、
鹿と戯れることができますし、
そう
ですよね、動物いっぱい、
うん、まあ、あいつら凶暴だけどね、
神の使い、神の使い
めっちゃもうカバンの中に首グイグイ突っ込んで
る、ね、
欲しがりますか。
そうそうそう、欲しがりすぎ
な、運んでくるよね
獲物を追い込んで
そうそうそう。で、あとは宮島 にもあったんですけど、同じそのフクロウの森の系列で、まあ、いわゆるこう猫カフェスタイルみたいな形をとっている、うんうん、ヒョウ猫と触れ合えるヒョウ猫カフェというのも、
ヒョウ猫
ベンガル専門の猫カフェらしいですね。そういうのもありますんでね、ぜひぜひ、まあ、宮島に行った際にもね、そういうのもあるということを頭に入れておいていただく、まあ、宮島 あのフェリー乗り場から降りてすぐのところにあるんで、パッと目につくと思うんですけど、で、まあ、あとはね、こう宮島だけでもね、こう厳島神社にお参りして、うん、大松院とかの寺とかもあったりとかするんで、あとは三瀬っていう山があって、ね、結構高い山なんだけど、そこにこうロープウェイで登ってったりとか、もう余裕で1日入れるんで、まあ、行ったことない方はね、その上でさらにフクロウとかね、猫とかとも戯れることができるということなんで、ぜひぜひ行ったことのない方は泊まりで満喫してみるのもいいと思いますので、お昼にね広島のお好み焼き食べて、おやつに揚げもみじまんじゅうとか食べて、
はい、
夜はこう穴子飯とかね、
穴子飯ね、穴子美味しいね、
もうかなり有名なんでな、すごい、なのでグルメも楽しめるんで、ぜひぜひ行ってみてくださいということで、まああのまあ、こっちにね住んでてもそうなんですけど、住んでた頃はさ、あまり行ってない場所とか結構あるん で、
うん、
で離れてみて初めて あそこ行ってないなとか、あそうなんだ、そういえば今まで住んでたのにあそこ行かなかったなみたいなことはよくあるので、これからも広島帰ったら積極的にこう観光スポットを巡って、
はい、
このコーナーでご紹介したいと思います。
なるほど、
皆さんお楽しみにさよなら。
広島紹介コーナーになりつつある
ね。
真夏の恐怖映画館、
はい、というわけでですね、真夏というかですね、
こんばんは、こんばんはこんばんは、
秋めいてきましたけれども、
秋の夜長な感じかなと、そのもう9月も入ってね、残暑の時期なので ね、
真夏の、まあ、そういう時に見るホラー映画とかもいいですよね、
とまあそういう
夏は
ものを紹介するコーナーなんですけどね、
秋は
シャッフルなんでね、
冬は冬の良さが、春は春の良さが、
まあ今回はですね、はい、僕はまあ毎回シャッフルすると恐怖ゲームを紹介してたりするんですけども、今回は映像作品なんですけれども、まあ、秋の夜長にぴったりな、そこまでヒヤリとはしないけどちょっとゾクリとするような作品があったんで、それを紹介しようかなと。まあ、今回さ紹介するのは天使の卵という OVA オリジナルビデオアニメの作品です。
ファンシーな名前や、
ほう、まあちょっとファンタジーで、まあぶっちゃけて言うとこのアニメには幽霊もモンスターも出てきません。
詐欺やないか。バカにしとんのかい。
まあ僕が大好きな押井守監督の作品なんですけれども、
それじゃ確かにしょうがないね。それ確かに怖そうだね。
まあ。最初に言ってしまうと、これは雰囲気を楽しむアニメです。
雰囲気、
はい、まあ あらすじを簡単に説明してしまうと、人の頭ほどの卵を抱えた少女と、うん、大きな十字架のような槍のようなものをですね、担いだ青年が出会って過ごす一夜のお話です。
ほうほうほう、
はい、まあ、70分ぐらいの映画よりかはちょっと短い作品なんですけれども、
その1話で終わる話なんだ、まあ、1話というか何というかという
単品作品ですね、はいはいはい、シリーズものではなくて、はい、で何が怖いのかっていうと、うん、雰囲気なんですけれども、
うん、
じゃあその雰囲気っていうのがですね、この作品なんて言うんでしょ う、 こうはっきりというストーリーというものもないんですね、
うん、
ただ単に映像が流れていって不穏な曲が流れていって
不穏な曲、
でまあちょっとこう青年と少女がこうなんて言うんでしょう、会話を交わし、
うん、
であとはまあ最後卵がどうなるのかっていうお話で終わってしまうんですけれども、まず作中に流れてる曲がですね、ホラー調の曲が延々と流れます。はい、それだけでまあ雰囲気だけで怖いんですけれども、
ほう、
あとはですね、
はい
はい、というわけでここでも1個間が入りました
か、はい、謎のカットがまたあるかもね、
はい、でまあその不穏な空気が流れる中、色彩の薄い映像がまた延々と流れていくわけなんです、うんうん、まあイメージで言ってしまうと、ずっとこう廃墟の中をこう巡っているような、
なるほど、
映像なんですね。
おうおう、
でまあその中で少女とその青年だけがちょっと色のついた感じで現れてくるわけなんですけれども、うん、その青年のまあ話す言葉もですね、抑揚がなく終始淡々とボソボソと喋っていき、返す少女はですね、か細く正気のない声で淡々と進んでいくわけです、
うん、
はい、で、そのキャラクターをデザインしているのが天野義孝さんという、はい、まあ、ご存知の方はご存知です、FF シリーズのキャラクターをデザインされている方なんですけれども、あの方の絵を見ていただくと、うん、ちょっと想像つくかと思うんですけれども、なんかこう憂いのあるようなアンニュイな感じのキャラクターを多く描かれるじゃないですか、うんうん、終始キャラクターの表情がそんな感じです、
うん、
ずっと三白眼です。じどーっとした目をしてるんですけれども、まあ、表情はつくんですね、はい、ただその表情でニコリと笑ったりするとまあ不気味なんですよだからニコリじゃないんですよね、少女が笑うんですけど、どこか似たりというか、で線の細かい髪の毛が、まあ、細かく描かれるんですけれども、それも何かちょっと妖怪めいたというか、
確かに、
はい、ああいう雰囲気のキャラクターがですね、まあ細かく動くんです。髪の毛の一本から服の翻りまで、その美しさがまたですね、妖艶さというか何かちょっと不気味さを醸し出してですね、何もそう怖いものが出ないんですけれども、おどろおどろしい雰囲気っていうのが音から映像から全体から醸し出されていくんですね。で一番最初にですね、大きな半透明の殻に、まあ、生まれる前のひな鳥がリアルに描かれて脈打ってる映像が流れるので、まずそこで一個不気味というか、半ばグロテスクなイメージをこう植え付けられ、そこから淡々と物語が進んでいくと。
なるほどね、
はい、まあ僕がちょっと思ったのが、あのファイナルファンタジー6 の、 あのオープニングの曲調といいますか、世界観というか、ああいう荘厳な曲なんだけどちょっとおどろおどろしい感じの、あの雰囲気が 70分間延々と続くと思ってください、
うん、
実験的な映
画ね、はい、ただ、まあ、出崎さんおっしゃった通り、うん、この映画、うん、 その作品の中だけではない恐怖の余談が数多く残されております。
は、
はい、実はこの作品ですね、スポンサーが徳間書店さんで、なんとジブリでおなじみの鈴木敏夫さんがですね、プロデュースというか当時編集者だったんですけども、作品に関わっておりまして、まるでジブリの夫人のようにな形で作られたものすごい精密なアニメーションなんですけれども、あまりにもこの世界観が難解だったため当時全く売れなかったそうです。
まあだろうね、だろうね。
で当時、まあその監督をされていた押井さんと親交があった宮崎駿さんがですね、努力は評価するが他人には通じないという評価を下し、ご本人に何で作れたかわからない、頭がおかしいとまで言わしめた問題作でございます。
早尾さん、
なるほどなるほど。
まあね、仲がいいからまで言えた言葉なのかもしれないですよね。そして何よりも押井さんはですね、この作品を作ったことによりわけのわからないものを作る監督というレッテルを貼られ、
へ
この後作る、まあ、パトレイバーの期間数年間全く仕事が来なかったそうです。
怖い。
それが原因、まあ、いろいろあるのかもしれないけど、それが原因なの、
この作品が原因で売れないし、わけわからないし。仲の良かったアニメーターさんも、見たそうですけど寝ちゃったって言わしめた、まあ、半ば干されてしまった原因の作品だったりとか、実はこの作品ですね、今著作権がどこにあるかもわからないというですね、
怖い
とんでもない状況になっている作品でして、
どういうこと。
もともとこのスポンサーで発売元の徳間書店さんのある担当者がですね、はい、海外の監督に売り飛ばしてしまったそうなんですね、著作権まあ、特にそのこれ制作したのが1985年で、はい、まあ、その頃まだ著作権アニメの業界だとそんなにガチガチにしなかった、
生まれたばっかりの作品、
そうなんだ、生まれて1歳の頃の作品なのでそれにしてはものすごい美しい作品なんですよ。なんですけれども
売り飛ばされ、
まあ、詳しくなかったんでしょうね、売り飛ばしてしまったんです。でしかもその買った海外の監督もですね、そこからどんどん転売が繰り返されてですね、今誰が著作権を持ってるのかわからないという。
でもレンタルとかできるんだ。
今あの DVD も発売されまして、うん、レンタルもされてますし、
DVD ちゃんと発売できたんだ。
できたんです。
おー、すごい。
それも分からない、分からない。
でその DVD が出るまで、ビデオが絶版されてから、
そうだね、
手元に入らないという、
うん、
見ることもできないという、
うん、本当昔の古いホラー映画とかそういうの結構あるんですね。
はい、そんな不遇な時代を過ごした作品でもあるんですけれども、うん、まあそんな大人の事情的にも恐怖なこの作品、先ほどから申し上げている通り決して見どころがないわけではないです。
うん、
つまらないだけの作品ではなくて、うん、セル画なのにこんなに美しく描けるんだっていう作品とですね、うん、まあ、見る人によってはどこに注目するかによっていろいろ哲学的な、まあ、旧約聖書をもとにこう押井さんのねイマジネーションをこうそのまんま作品にぶつけたような作品なので、見方によっては考えさせられる作品であるのでですね、ぜひとも皆さんにはまあ、もうよっぽど時間があって暇でしょうがないっていう時にですね、一度見ていてほしい作品でございます。
雰囲気怖いっていうさ、なんかどことなくずっと不安感のある状態、映像みたいな感じのやつをずっと流しておいて、しかもその後にこういろいろこう尾ひれがつく話題がついてきてさ、これから100年ぐらい経ったらさ、それこそね、あの大傑作として称えられてるか、呪いのビデオかなんかになってんじゃないの。
今どっちかっていうと推しイズムとはまさにこれだっていう、まあ、推しさんの代表作としてね持ち上げられつつある作品ではあるので、バンダイチャンネルさんとかでも配信もされてるので、もし
興味ある興味ある、うん、
もし機会があったらぜひとも見ていただきたい作品ということで、秋の夜中の恐怖映画館ということで、はい、私からは以上でございます。
ありがとうございました。